皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしています。毎回さまざまな方々にゲストにお越しをいただいておりますけれども、今日お招きしたのは京都大学の建て看板問題に取り組んでおられる弁護士の中島明さんを来ていただきました。中島先生、お忙しいところありがとうございます。京都大学の周辺にあって、名物にもなっていた看板が5月に撤去されましたね、
はい、
それで、中島先生たちが問題があるんじゃないかということで、はい、声明を出されたというお話を伺いましたけれども、はいはい、真意をぜひ お伺いしたいと思います。はい、
建て看板というのはですね、私たち市民が、あるいはまあ学生も含めてですけども、表現をする、自分の考えや物の見方というものを表現をする、表現の一形態なわけですね。ですから憲法で保障されている表現の自由のいわば対象ですので、その表現の自由っていうのは民主社会を支える最も基本的な自由ですから、それが危うくされる、奪われるということになると、これは民主社会そのものをですね、崩壊させる危険がある。ですから建て看板問題っていうのはいわば小さな問題のように思われますけれども、そうではなくて、やっぱり日本の社会を支える最も重要な自由である表現の自由の根幹に関わる問題がこの建て看板問題にあるんだというふうに私どもは考えました。
なるほど。先生が学生さんであられた頃っていうのは、はい、大学には建て看板があふれていたっていう時代ですか？
そうですね。私が大学に入ったのは60年安保のいわば余人がまだ残っている1963年ですが、やっぱり大学にはですね、建て看板があふれてたわけですよ。だから私ものんぽりの学生だったわけですけども、建て看板を見てね、今世の中で何が問題になっているかことを、知ることができた。今の学生の人たちは新聞も読まないということですけど、建て看板もなくなればですね、世の中で一体何が問題になっているかっていうのを知らないままでですね、生きてしまう。それは大変なことじゃないかなというふうに思います。
そうですか。景観条例、京都の景観条例がなんていうのかな、厳密に施行するということで建て看板を撤去したというふうに京都市は言ってるんですけれど、それいかがなもんでしょう？
もちろんね、景観が保護される必要があるっていうのは私も否定はしません。ただ看板の中にはですね、いわゆる商業目的の看板と、それから商業は目的にしない非営利の看板と2つを区別しなきゃいけないわけですね。で、商業目的の営利目的の看板は景観できちんと規制をしたらいいと思いますけれども、非営利、つまり商業目的以外の看板を規制する場合にはですね、表現の自由をですね、侵害してはならないっていう、その原則をきちんと踏み外してはならないと思います。ところが残念ながらですね、京都市のこの景観条例はですね、その点が必ずしも十分配慮されていない。で、その上で京都市のいわば当局は、表現の自由は口では尊重されるべきだと言いながらですね、建て看板はやっぱり商業目的も非商業目的も一色なにしてですね、規制をしてしまう。それは非常に危険な動きだと思います。で、屋外広告物条例という法律そのものの中にもですね、きちんとそういう基本的人権を尊重しなければならないっていう留意条項があるんですけれども、どうも京都市のこの景観条例はその点ではですね、非常に問題で、 私は景観問題に取り組んできているものの一人としてですね、ある意味ではその点ではこの京都市の、景観条例っていうのはやっぱその点では欠陥がある、非常に危険なやっぱり、ものを含んでいる条例だというふうに、それをそのまま適用するということになるとね、やっぱりこれはやっぱり大きな問題をはらんでいる。だから黙っているわけにはいかないということで、京大を卒業した我々が、京大の出身の弁護士に呼びかけて、5月22日に138名の弁護士の連名で共同アピールを発表いたしました。そういう計画です。
市が景観条例を盾にして撤去しろというふうに言ってきたということですけど、大学当局はどんな、長年ずっとこの看板というのは、京大の看板というのは一種の京都市の名物みたいなことでね、ずっと続いてきたんですけど、大学当局はなんかそれに抵抗するとか、どんな対応をしたんでしょうかしら。
大学当局は当初はいわば先ほど申し上げました言われましたようにですね、いわば立て看板というのは京大のですね一つの風物ではないか、だからそれに目くじろを立てるのはどうかっていうふうに考えてたようです。ところが京都市が文書でですね撤去を言い出したっていうことで、どうもそれにもう抵抗できないっていうことで、ああいうふうに撤去に踏み切った、
腰が引けたっていうかですかね。
だからやっぱりそういう点ではね、大学の自治という観点から言えばやっぱりもう少し大学当局がやっぱり表現の自由に対するおもんばか考慮が必要だったと思います。大学における学問の自由っていうのは表現の自由の意思形態なんです。表現の自由が脅かされるときは学問の自由も脅かされる。そういう意味では大学はやっぱりそのことについてきちんとですね、やっぱり自覚をして、やっぱり立て看板問題については安易にね行政の言いなりになるっていう姿勢はやっぱり改めるべきではないかというふうな思いを込めてアピールを発表しました。
そうですか。この頃は多くの大学でね、立て看板がなくなって消えていっているという状態で、言論の自由の幅がどんどんどんどん狭められている、それに対して問題を提起されたということですね。
そうです。いわば私どもは民主主義の危機だというふうに思っています。そういう意味でもこの問題はきちんとやっぱり考えていかなきゃいけないと思います。
そうですか、はい、ぜひこの先何か行動を起こされる、署名が回ってきてますけれども、行動を起こされるということはあるんですか。
市民の皆さんの間でやっぱりこの立て看板問題をきちんと受け止めて、やっぱり表現の自由を守っていく、あるいは立て看板という一つの文化を守っていくことが必要であるということが運動として広がっているというのはやっぱり大変注目すべきだというふうに。
そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは弁護士の中島明さんでした。ありがとうございました。この番組のもうお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。この番組は瞳建設株式会社をはじめ、市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。